インタビューコーナーです。本日のお客様は平取町ほろけ市にお住まいで NPO 法人ほかげの理事長を務めていらっしゃる鈴木徹さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
遠いところありがとうございます。まあ、遠いと言いましても平取町内ですけれども、はい、あのこの二豚が大体何キロぐらいでしたっけ、あのこちらから。
17キロ8キロぐらいですかね。
そうですね、まあ、17、8キロというと、まあ、結構な距離ですね。まあ、北海道ですと5、60キロは、まあ、ひょいと行くような距離ですけども、まあ、ありがとうございます。早速ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、まず NPO 法人ほかげという名前の由来をお聞かせください。
はい、このほかげ、ひらがなで書いてあるんですけども、
はい、
漢字にすると、はい、おかげ、灯火、
はい、
火の影とも書きますけども、
はい、なるほど。
この意味としてはですね、町からの光がなかなか届かない田舎、
なるほど、
その田舎の影となり大切な人や資源が、まあ、見失われているこの現在、そんな田舎にあのまた新たに明かりを灯したいという、そういう思いからこのほかげという名前をつけました。
ああ、なるほど。そうしますとこれは村おこしということをあの主目的に作った団体と。
そうなります。
はい、なるほど。はい、まあこれは設立されてどのぐらい経つんでしょうか。
まだ浅くて昨年の7月に総会を始めて、それで約6ヶ月、7ヶ月ほどになりましょうか。
あ、なるほど。はい、じゃあそれはもう認可を受けたのが去年の7月ということですか。
ですね、総会をやったのが7月なんですけども、認可を正式認可の北海道の方から受けたのは、昨年の11月になります。
あ、なるほど。
はい、
あ、わかりました。ということは、まあ、昨年の11月とは12、1、2ということは、まあ認可を受けて3ヶ月
で。そうです。
ああ、そうですか。はい、分かりました。まあ先ほどもちょっとお話聞いたんですが、村おこしを主に活動されるということなんですけども、このほかげが本当に目指すものっていうのは具体的にどういうことなのか、いくつか教えていただけますか。
私たちが目指しているものは、いろんなものがやっぱり柱としてあるんですけども、その中でやっぱり、私たちこの田舎を、この地元、触れないなんですけども、そこをまず残すということを基本としてます。それにはやっぱりお年寄り、そして若い子どもたちもいますし、はいはい、なかなかそれが今はあの割と隔たったような感覚で、田舎の小さい町ではありますけども、それぞれがあのなんか壁ではないですけども、そんなような暮らし方をしている現状に、あの自分たちちょっと、まあ、別な切り口から自分たちのやり方を持ちながら、そこをうまくみんながあのこの地域一体感を持ちながらあの生活してきているような、そんな地域を目指して活動をしているところです。
なるほど。まあ、例えば琵琶取町というといくつか地域ありますね。
はい、
一番人口の多いところだと琵琶取町の本町地区、
はい、
そして次が仁奈地区でしょうかね。古内の方が多いんでしょうかね。仁奈の方が多いですね。
どうでしょうか。似たような人口ではあるのかもしれないですけど、
まあ、本町して仁奈地区して古内町というふうにあの呼んでますよね。琵琶取町、古内町、
はいはい、
まあ、ですから多分町内でも2番目か3番目に大きい地域ではあるけれども、
はい、
それは老人と子どもたちのつながりが十分じゃないということでしょうか。それとも他の地域とのつながりという意味なんでしょうか。
まずはあの自分たち、まあ、もともとあの古内の、あのを中心として、いろんなことを考えることがきっかけで、そもそもあの小学校の、児童数の減少というところから入りました。
あ、なるほど。
約5年前6年前はまだあの福祉学級ではなかったんですけども、その頃からあの、はい、かなり人口の減少、地域柄の道路の拡幅なんていうことがありまして、はい、その関係から人口がどんどん減っていって、さらにはこの子どもが増えないということが、
ね、
危惧されてきて、それであの学校を残すというか子どもたちの環境を整えようということから始まったんですね。
あ、なるほど。まあ、そうしますとですね、この琵琶取町、古内町地区には、 ビラトリ町ふるさと里子留学制度というのがございますよね。で、はい、この、まあ、親子で都会から移り住んできて、いるわけですけど、この制度と NPO 法人ほかげっていうのは、これ連携して活動されているんでしょうか。
はい、直接リンクしているということもないんですけど、まあ、人材的にはあの狭い地域ですから、
はい、
私もそちらの理事をやらせてもらってますし、
はい、
うちの事務局は、ふるさと親子留学の第1号で札幌から来られた方で、
加藤
と移住して来られてます。
なるほど。
それで事務局もふるさと親子留学と、して私の、ほかげの方の事務局も、やっていますね。で、協力関係には、密接な協力関係にはあります。
あ、なるほど。まあ、事務局長っていうのは、ちょっと私、ホームページ、見させていただいたんですけども、野間さんっていう方ですね。
そうです。
この方が事務局をやっていて、はい、そのふるさと親子留学にも関わっていらっしゃる。
そうです。
ということですね。
はい、
で、移住してこられた第一号と。
そうです。
あ、で、この方はあれですかね、地元で職を求めてやっていらっしゃるんですか？
現在は当初は札幌と紅の行き来をしながら仕事をしていましたけども、
はい、
その1年後からは紅で仕事をしている状況です。
ああ、なるほど。そうすると人口増えたということですね。
そうですね。
で、この里、失礼しました。親子留学で実際、その紅地区ではどの程度人口増えているんでしょうか？
ですね、児童数でいうと、7名ほどでしょうか。
あ、なるほど。で、まあ、児童数7名ということは両親も一緒に。
そうです。
移り住んでるんでしょうか。
ほとんどの方が、ご家族揃って、ご両親揃ってこちらの方に移住されています。
ああ、なるほど。じゃあこれはあれですね、人口増ということでは一つの、まあ、成果を上げてると。
そうですね。また今年6月でしょうか、もう一人、はい、新しい一人誕生することもありますし。
あ、そうですか。はい、じゃあ、移住した方が赤ちゃんを産むということですね。
そうです。
あ、そうですか。それはめでたいお話です、
ね。本当に大変嬉しいことです。
なるほど。わかりました。それでですね、鈴木さんはお仕事は農業ということですね。
私は農家やってます。
その農業をやりながら、この村おこしで何かできるっていう、そういうものはあるんでしょうかね。
そうですね、いろんな、やり方というか考えられることはたくさんあるので、それを若い、農業後継者、紅の農業後継者たちとも、常に考えて切磋琢磨しながら、自分たちのできる範囲のことで、ただいろんな人の意見も踏まえながらやろうというふうな考え方は紅の中では持っています。
あ、はい。それでは最後の質問なんですけれども、村おこしで一番大切なことは何でしょうか、教えていただけますか。
そうですね、やっぱり一番大切なことは、茅野さんともこうして知らってここでお話しさせていただいているように、やっぱり人だと思うんですね。
あ、なるほど。
移住してふるさと親子留学で、移住してこられた方もみんな口を添えていうことは、やっぱり人だということを、私たちもそう思ってますし、皆さん地元の若い世代の人たちもやっぱりそういうふうなことをやっぱり強く言うので、やっぱり人とのうまくコミュニケーションだとか、人のいろんな人と話をすることによっていろんな考え方を自分のものにしていくという、そういうことだと思います。
あ、なるほど。そういうことは、人と人の輪、またはこう人の輪の広がりと、そういうことが大事だということですね。
大事だと思います。
はい、本日はありがとうございました。本日のお客様は、ビラトリ町幌家市にお住まいで、NPO 法人ほかげの理事長を務めていらっしゃる鈴木徹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。